その10、こんな静かないいとこで僕はどうしてもっと愉快になれないだろう。どうしてこんなに一人寂しいのだろう。けれどもカンパネルラなんかあんまりひどい。僕と一緒に汽車に乗っていながらまるであんな女の子とばかり話しているんだもの。僕は本当につらい。ジョバンニはまた両手で顔を半分隠すようにして向こうの窓の外を見つめていました。透き通ったガラスのような笛が鳴って汽車は静かに動き出し、カンパネルラも寂しそうに星巡りの口笛を吹きました。ええ、ええ、もうこの辺はひどい高原ですから。後ろの方で誰か年寄りらしい人の今目が覚めたという風でハキハキ話している声がしました。トウモロコシだって棒で2尺も穴を開けておいてそこへまかないと生えないんです。そうですか、川まではよほどありましょうかね。ええ、ええ、川までは2000尺から6000尺あります。もうまるでひどい峡谷になっているんです。そうそう、ここはコロラドの高原じゃなかったろうか。序盤には思わずそう思いました。カンパネルラはまだ寂しそうに一人口笛を吹き、女の子はまるで絹で包んだリンゴのような顔色をして序盤にの見る方を見ているのでした。突然トウモロコシがなくなって大きな黒い野原がいっぱいに開けました。新世界交響楽はいよいよはっきり地平線の果てから湧き、その真っ黒な野原の中を一人のインディアンが白い鳥の羽を頭につけた、たくさんの石を腕と胸に飾り、小さな弓に矢をつがえて一目散に汽車を追ってくるのでした。あら、インディアンですよ、インディアンですよ、ご覧なさい。黒服の青年も目を覚ましました。ジョバンニもカンパネルラも立ち上がりました。走ってくるわ、あら走ってくるわ。追いかけているんでしょう。いいえ、汽車を追ってるんじゃないんですよ。漁をするか踊るかしてるんですよ。青年は今どこにいるか忘れたというふうにポケットに手を入れて立ちながら言いました。まったくインディアンは半分は踊っているようでした。第一かけるにしても足の踏みようがもっと経済も取れ本気にもなれそうでした。にわかにくっきり白いその羽は前の方へ倒れるようになり、インディアンはピタッと立ち止まって素早く弓を空に引きました。そこから一羽の鶴がふらふらと落ちてきて、また走り出したインディアンの大きく広げた両手に落ち込みました。インディアンは嬉しそうに立って笑いました。そしてその鶴を持ってこっちを見ている影ももうどんどん小さく遠くなり、電信柱の外視がキラキラッと続いて二つばかり光って、またトウモロコシの林になってしまいました。こっち側の窓を見ますと、汽車は本当に高い高い崖の上を走っていて、その谷の底には川がやっぱり幅広く明るく流れていたのです。ええ、もうこの辺から下りです。なんせ今度はいっぺんにあの水面まで降りていくんですから容易じゃありません。この傾斜があるもんですから汽車は決して向こうからこっちへは来ないんです。空、もうだんだん早くなったでしょう。さっきの老人らしい声が言いました。どんどんどんどん汽車は降りていきました。崖の端に鉄道がかかるときは川が明るく下に覗けたのです。序盤にはだんだん心持ちが明るくなってきました。汽車が小さな小屋の前を通ってその前にしょんぼり一人の子供が立ってこっちを見ているときなどは思わずほうと叫びました。どんどんどんどん汽車は走っていきました。部屋中の人たちは半分後ろの方へ倒れるようになりながら腰掛けにしっかりしがみついていました。ジョバンニは思わずカンパネルラと笑いました。もうそして天の川は汽車のすぐ横手を今までよほど激しく流れてきたらしく、時々チラチラ光って流れているのでした。薄赤い河原なでしこの花があちこち咲いていました。汽車はようやく落ち着いたようにゆっくりと走っていました。向こうとこっちの岸に星の形とツルハシを描いた旗が立っていました。あれ何の旗だろうね。ジョバンニがやっとものを言いました。さあわからないね。地図にもないんだもの。鉄の船が置いてあるね。あ、橋を架けるとこじゃないんでしょうか。女の子が言いました。あれ公兵の旗だね。架橋演習をしているんだ。けれど兵隊の形が見えないね。その時向こう岸近くの少し下流の方で見えない天の川の水がギラッと光って柱のように高く跳ね上がり、どうと激しい音がしました。葉っぱだよ葉っぱだよ。カンパネルラは小躍りしました。その柱のようになった水は見えなくなり、大きな鮭やマスがキラッキラッと白く腹を光らせて空中に放り出されて丸い輪を描いてまた水に落ちました。ジョバンニはもう跳ね上がりたいくらい気持ちが軽くなっていました。 空の公平代替だ。どうだ、マスやなんかがまるでこんなになって跳ね上げられたね。僕こんな愉快な旅はしたことない。いいね。あのマスなら近くで見たらこれくらいあるね。たくさん魚いるんだな、この水の中に。小さなお魚もいるんでしょうか。女の子が話に連れ込まれていました。いるんでしょう。大きなのがいるんだから小さいのもいるんでしょう。けれど遠くだから今小さいの見えなかったね。ジョバンニはもうすっかり機嫌が直って面白そうに笑って女の子に答えました。あれきっと双子のお星様のお宮だよ。男の子がいきなり窓の外を指して叫びました。右手の低い丘の上に小さな水晶ででもこさえたような2つのお宮が並んで立っていました。双子のお星様のお宮ってなんだい。私前に何遍もお母さんから聞いたわ。ちゃんと小さな水晶のお宮で2つ並んでいるからきっとそうだわ。話してごらん、双子のお星様が何したっての。僕も知ってらい。双子のお星様が野原へ遊びに出てカラスと喧嘩したんだろう。
そうじゃないわよ。あのね、天の川の岸にね、おっかさんお話しなすったわ。
それからほうき星がギーギーフーギーギーフーって言ってきたね。いやだターちゃん、そうじゃないわよ。それは別の方だわ。するとあそこに今笛を吹いているんだろうか。今海へ行ってら。行けないわよ、もう海から上がっていらっしゃったのよ。そうそう、僕知ってら。僕お話しよう。川の向こう岸がにわかに赤くなりました。柳の木や何かも真っ黒に透かし出され見えない天の川の波も時々チラチラ針のように赤く光りました。全く向こう岸の野原に大きな真っ赤な火がもされ、その黒い煙は高く桔梗色の冷たそうな天をも焦がしそうでした。ルビーよりも赤く透き通り、リチウムよりも美しく酔ったようになってその火は燃えているのでした。あれは何の火だろう。あんな赤く光る火は何を燃やせばできるんだろう。ジョバンニが言いました。サソリの火だな。カンパネルラがまた地図と首引きして答えました。あら、サソリの火のことなら私知ってるわ。サソリの火ってなんだい。ジョバンニが聞きました。サソリが焼けて死んだのよ。その火が今でも燃えてるって私何遍もお父さんから聞いたわ。サソリって虫だろ。ええ、サソリは虫よ。だけどいい虫だわ。サソリいい虫じゃないよ。僕博物館でアルコールにつけてあるの見た。尾にこんな鍵があってそれで刺されると死ぬって先生が言ったよ。